はい、それでは OSSFM 第8回ちょっと後でちゃんと見ておきますね。今回番外編で、PyCon JP2017 のスタッフの皆さんにお越しいただいています。早速ですけれども、じゃあ寺田さんから自己紹介をお願いします。
はい、寺田と言います。PyCon JP は初期から関わっていて、現在はスタッフというよりは、一般社団法人 PyCon JP の代表理事としての活動をしています。今日はいろいろみんなに、このこれから紹介するスタッフの皆さんをと一緒にいろいろと話を、まとめていこうかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。
もうあとは寺田さんに振っちゃったので、寺田さんがどんどん進めてってくれるところなんで、はい、よろしくお願い。寺田さん、もともと会社はPython絡みですよね。
そうですね、CMS とかやってます。プローンっていう Python ベースの、CMS をずっとやって十数年やってます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では続いて
吉田さん。
吉田です。PyCon の2014からスタッフやっていて、今年は2017は座長をやるということになりました。で、ですね、本業はミラクルナックスっていう会社でシステムエンジニア、
今話題の
ちょっと話題の
ちょっと会社名が変わっちゃいますがっていう、まだ9月の時点では名前が合ってません。
ね、
で、そこで、インフラエンジニアな感じですね。でやってます。で、よく仕事とかプライベートとかで、いろんなカンファレンス行っていてですね。なので、ちょっと後とかでどういうカンファレンス行ってるかとか、そういう話とかもできればいいかなというふうに思ってます。
ずっとスタッフされてて、座長が今回初めて、座長ってどうやったらなれるんですか、これ。
座長はですね、毎年、公募してまして、ブログで、先週ぐらいちょうど出たんですけど、座長公募という、来年の2018の座長という、
それをじゃあリンク貼っておきますね。
一般社団法人 PyCon JP っていう法人組織があって、そこが来年度というか、その次の PyCon JP の座長を決めるってところまでやって、それが決まるとその人が決まると、その人に全部委ねて、あとは運営チーム2017とか2018よろしくっていう感じになりますね。そういうルールでやってて、ちょうど来年の PyCon JP の座長を募集中です。もちろん、スタッフじゃない人がいきなり座長になりたいって言っても、ちょっと現実味がないスタッフ経験者ってことになると思います。ごめんなさい、斉藤さんの紹介遅れてますね。はい、じゃあ次斉藤さんお願いします。
はい、PyCon JP プログラムチームの斉藤です。スタッフとしては2015から参加させてもらってます。で、2016、2017を、プログラムチームで副座長をやらせてもらってます。で、普段は、僕は、まだ実は博士後期課程の学生でして、まだ、ドクターを取るために必死こいで研究をしています。で、あと大学で、同じ大学で、研究、教育学部で助手をやってます。で、普段は、そのプログラミング言語学習、今ちょっと2020年からこう必修化するみたいな話でちょっと話題になってきてはいるんですけれども、その子ども向けを対象としたプログラミング、学習の、方法だったりとか環境だったりっていうものの研究をしてます。
なるほど、
はい、こんな感じで4人 で今日は1時間ですかね。はい、
はい、
いろいろ PyCon JP また Python に関して、結構さまざまな話題で、いろいろな話題ちょっと飛んじゃうかもしれませんけど、1時間いろんな話をしていきたいなと思ってます。
お願いします。
はい、まず、このポッドキャスト聞いてる人で、やはり PyCon とか PyCon JP って何ですかっていう人って結構いると思うんですよね。で、その意味で、まず PyCon JP って何ですかって話を、今年の座長の吉田さんからですね、ちょっと簡単に下がって説明してもらえたらいいかなと思います。
PyCon JP はですね、Python の、ユーザーのため の、カンファレンスという、なんですけど、一番には Python のユーザーが一つのところに集まって、交流とか、意見交換とか、するというのが、目的です。で、あとは、お祭りですね、Python の年1回のお祭りっていうような、日本の、そういうイベント を、やるということですね。
これ JP ってついてるということで、まあ、パイコン JP、JP 日本の JP ですよね。もう我々がもともと私も関連してずっとやってきてるわけですけど、まあ、これ JP 以外っていうと結構いろいろあると思うんですけど、吉田さん自身はどの辺に行かれたことあるんでしょうか。
私は、今年、パイコン US、アメリカの、ポートランドで、やっている、イベントに6月に行ってきまして、そちらはもうまあ、US って言ってんですけど、まあ、世界から、たくさんの Python のユーザーが集まってきていて、ユーザーとか、まあ、開発者の方がもう集まってきていて、大体3000人ぐらい来て、ですごいですね。で、まあ、Python の今の、まあ、まあ、作ったグイドさんという方も来ていたりしてですね、まあ、で、まあ、1週間以上そちらの方はもうものすごい長いですね、期間で、すごい、自動に対して、まあ、いろいろ、今後の Python の開発とか、まあ、いろんなツールの紹介、まあまあ、そちらの、まあ、大きいイベントの、まあまあ、JP は日本版なんですけど、必ずしも、まあ、親子関係にあるっていう感じではなくて、それ、PyCon JP は PyCon JP の、まあ、で、日本のスタッフが主に企画してやっている。で、US は、PSF さんがっていう PyCon の、フリ
ーPython ソフトウェアファンデーション。
そうですね。
なるほど。
正式名称ソフトウェアですね。が、やっていると。で、まあ、これから開催されるものとして、Python の APAC ですね、アジア圏の
APAC
の、イベントが、
8月末ですね。
8月末に、クアラルマレーシアクアラルプールであります。で、私と、寺田さん、
私も行ってきます。
あと、Python関係から5、6、
そうですね、日本から大体なんか私の知る限り15人ぐらい行くんじゃないかっていう感じですね。
羨まし
い、そうですね。まあ、パイコンの話に戻すと、まあ、日本は、まあ、ヨーロッパとかアメリカとかから見ると後発なんだけど、アジアでは比較的早めに始まっていて、2011年から我々ずっとやってて、まあ、その後台湾の台北でもう定期開催したり、今度のお盆にはおそらく韓国のソウルでも開催されたりとか、アジアとか、まあ、他ヨーロッパ、まあ、いろんなところでやってる、その地域コミュニティがやってる Python のイベントですという感じですかね、大体ね。はい、吉田さんありがとうございます。はい、で、まあ、今年は、まあ、PyCon JP2017 っていう名前で、まあ、9月に開催予定してると思うんですけど、まあ、毎年テーマ決めてますよね、PyCon JP って。今年のテーマをちょっと紹介してもらっていいですか。
今年のテーマはアウトプット&フォローという、テーマにしてまして、まあ、Python を、まあ、キーワードに、多様な人たちがいろいろ楽しめて新しい可能性が生まれる、カンファレンスということで、みんなで、企画を進めていますというですね。で、まあ、皆さんいろいろアウトプットしてそれに対する、まあ、フォロー、まあ、を、お互いにして、交流していきたいと。
なんか他のコミュニティからじゃ来たりとかするんですか。
そういうのを期待してるっていう感じだとは思いますけどね。なかなかまあまあそのテーマに合わせていろいろとセッションを組んで考えたりとかはしてるとは思うんですけど。
ですね。まあちょっと後から、まあ、まあ今年の、まあ、新企画とかもこれのテーマで考えて新企画とかを立てていたりしますので、
じゃあ後ほどちょっとその辺は詳しくお聞きしようと思います。
はい、で実際いつやるかっていう話もまだ今のところ言ってないですね。いつやるか言いますかね。
そうですね。そうですね、今年の、パイコンは、まあ、カンファレンス、とあと、まあ、チュートリアル、スプリントと、まあまあ、3種類というかですね、あるんですけど、基本的にはまず、まあ、最初に、9月7日木曜日に、チュートリアルっていう、まあ、優勝の、まあ、トレーニングに近いものですね、まあ、特定のテーマのを勉強できるっていう日が、まあ、木曜日に9月の木曜日にあります。でその後、まあ、本番のカンファレンスで、9月の8日9日 か、で金土で、やってがでその後に、まあ、スプリントという形で、ハッカソンのような形で、まあ、こちらの特定のテーマについて、まあ、チームを作って、例えばあの、特定の Python で作られたプロダクトを、ここを改善したいとか、そういうような形でチームで開発するような、スタイルのものをやるという形、
まあ、そうですね。メインはカンファレンスの2日間でいうことだと思うんですけど、カンファレンス確かこれ有料で毎年やってますよね。
はい、
毎年ね、売り切れちゃってますね。
はい、そうですね、カンファレンスのチケットは残念ながらもうこの時点では売り切れて、
難しいんですよね、このタイミングでね、告知しながらね、
まあ期待されてる、まあ、そういう意味で Python 注目されて、まあ、総勢700人ぐらい
ぐらい
ですね、700人ぐらいの総勢のメンバーになるんですけど、まあ、チケットは結構早めに今年も売り切れてしまっているという感じですかね。
なんかいつも早く売れ、すごい優秀ですよね、イベントとしては。
まあ、ここのところちょっと早い気はしていますよね。
うん、そうですね、今年とかだとアーリーバードが1日で
早すぎますね、それ去年より人数は増え、あの募集自体は増やしてるんでしたっけ。
人数はほぼ去年と一緒、
場所同じですもんね。
場所一緒の早稲田大学さんで、そうですね、すごいですね、カンファレンス一緒のところでやるんです、
うん、700人すぐ埋まっちゃうんだ、
そうですね。
まあチケットも1万円というチケットが普通のノーマルチケットで1万円ぐらいのチケットなので、まあまあそんなに消しやすくはないと思ってはいるんですけど、まあそのぐらいのですよね。ちなみにカンファレンス、まあ1万円で有料ってやってるじゃないですか。まあこれは反響的にはどうなんですか。高い安い私もいろいろ聞きますけど、皆さんどういうふうに聞いてますか。
良心的って聞いて
ます。良心的、
一番は良心的で、
僕みたいな研究者の立場からすると、はい、学術会議とか行くと1回8万とか13万円とかなんですよ、参加費が。
ありますよね。
もう1万円なんて、なんて良心的なんだ
まあそうですよね、まあどう捉えるかって難しいですね。
ちょっと私日本のカンファレンスとしては若干高めに多分感じるかと思うんですけど、まあ、でも国際カンファレンスとかの値段に比べると割とあのお手頃な金額かなというふうには思います。でこれの1万円、普通の1万だと1万円なんですけど、ほとんどがもう参加者に還元している形になってまして、1日目の夜にパーティーがあって、あとお昼、1日目2日目のお昼とか、あと最近だと、朝に、朝食を出してたり、
おそう朝昼晩出るんです
ほぼそうですね、そんな感じで出してるの で、あとはグッズとか、T シャツとかですね、
はいはいはい、
そういうところを、出していくと、もうほとんど、1万円すべて参加者の方に、まあ、戻っていくような形になっているので、まあ、そういうところでもそんなにアンケートとか見ていても高いっていう方は、まあ、高い安いっていう方は、まあ、何やっても一定数いるんであれなんですけど、そんなに目立って多いって感じではないですね。
確かにそうですね、1万、これはなんかもうずっと1万円ぐらいなんですか。
そうですね、ここ数年ですね、
3年は1万円ぐらいが多いか
な。ちょっと前まではカンファレンスとパーティーの値段をチケットを分けてなんですけど、最近はもうみんなが一緒に集まって、やっぱみんな一緒にパーティーとかしたいよねっていうことで、パーティー込みで1万円っていうのが標準の値段にしてるので、そういう意味でいいかなと、みんな
一つの面白いパイコンの面白い考え方があって、入場料だとトークを聞く費用ではないと。
なるほど。
2日間のアミューズメントパークへの入場料で乗り物 の代金ではないと。
ああなるほど。
ディズニーランドに入るために5,000円6,000円かかるでしょうと、それは乗り物乗れるとか行列があるとかそういう問題は別でしょうみたいな考え方を少し取ってる場面もあって、まあ、そこにいられる権利だから、まあパーティーも全部みんなでやろうよって、みんなで楽しくそこに2日間面白くイベントがあるよねっていう考え方ですかね、大体ね。
そうですね、うん、
さっき出たちょっとチュートリアルの話ももうちょっと気になっているので、ちょっとチュートリアルの話にちょっと話題を移したいんですけど、1日目に9月7日木曜日ですかね、9月7日木曜日にチュートリアルがありますよというお話だと思うんですけど、ちょっと斉藤さんの方からチュートリアルの話をもうちょっとなんか聞かせてもらってもいいですかね。どんな内容をやるんでしたっけ。
ああなるほど、内容ですね、
うん、
内容がないよって言ったら来られるわけですあの今冗談はさておき、
はい、
今年は、4つのチュートリアルを、予定してます。まだちょっとチケットの販売は開始してないんですけれども、
ということはこれから参加できると、
はい、まだまだチュートリアルは参加できると、はい、で近日中に、公開をいたしますと、
はい、
で今
もうこれが放送される頃には発売されてる可能性もあるわけですね。
そうですね、
はい、
で内容としては、4つですね、
うん、
まず、Python の基礎というものがありますと、
うんうんうんうん、まあ、みんなやっぱね Python 入門者もいっぱい増えてるし、してるから基礎聞きたいですよねやっぱりね。
そう、はい、基礎聞きたいですね、
はい、
っていうのと、あと今話題 の、 あの機械学習と、
はいはいはいはい、
チュートリアル機械学習が入ってきますと、
はい、
あとちょっとごめんなさい、
はい、
あとはデータ分
析、あそうデータ分析、データ分析ですね、
はい、機械学習とデータ分析別々でやるってことですね、別々、
うん、はい、どっちかというと機械学習は、はい、本当にもうがっつり、深層学習でディープラーニングとかになってくるのかなと思います、
はい、
であともう一つ、
もう一つはデータの扱いみたいな、
はい、そうですね、今3つ言いました、
3つ言いました、ね、はい、であともう一個は、スフィンクス、
あそうスフィンクスですね、あ
スフィンクス、
はい、今年はスフィンクス、またユーザーズ JP でしたっけ、はい、
スフィンクスのユーザーグループと、まあ、一緒に、ドキュメント作成ツールとしてやっぱり人気が上がっているので、それを、まあ、チュートリアルで、やるということで、ですね、予定
がこの4つですよね。
4つが9月
の、基礎と基礎、ディープラーニング含めた機械学習とデータの扱いとスフィンクスというドキュメンテーションのツールの話のチュートリアル4と。チュートリアル自体はこれは1日ですよね。朝から、まあ、
夕方まで
、
はい、
じゃあ1日、なんか先生がいて、教えてもらえると
そういうことです、
いうことでいいですかね。
予定では、お昼込みで6時間とか7丁場だったと思う、
はい
はいはい、それをもう9月7日に朝から夕方までひたすら、
うん、それはおいくらぐらいなんですか。
例年4000円ぐらいなので
、安いですね、
それぐらい
4000円、
めちゃくちゃ思ってたより全然安かったで、昼飯付きで6時間4000円、
はい、4000円とかって
なんでこんな安いんですね。
これ安くないですか。
お祭りだからですって。
企業さんの協力ってのはかなり得られる。
ああ、なるほど。
まあもうがっつり企業さんがやってくれたり、あのユーザー会がってい
う
ことなので、
非常にもう
確かにスポンサーめちゃくちゃいますね。
うん、
いますもんねスポンサー。
そうですね。まあそのカンファレンス自体のスポンサーっていう話と。またそのチュートリアルっていう枠で、
あやっぱりそ、あそうなんですか、
まあその企業さんがすごく、うん、まあ、Python 使ってて一緒にやっていけることにすごく協力的な会社さんが何社かというか、まあすごく皆さん多いのでか、うん、協力してくれるところが、うん、チュートリアル的にはそんな感じですか。
そうですね、
大体去年はでもどうでした、チュートリアルって結構すぐ埋まっちゃった感じです。
そうですね、すぐもう、うん、ディープラーニングとか機械学習は本当に瞬殺で
これもしかしてこの放送流れてる時に
大丈夫ですか
まだ発売してますかね。
完売だったら
ちょっと完売だったらごめんなさいという感じですね、はい、
OSSFM 枠はないんですか1個のチュートリアルで 何人ぐらい。
私はもう20人という
20人
20人という、もうプレミアム感満載ですね。
4万とかにしたらいいんじゃないですか、じゃあ。
まあね、値段をね、別に上げて、まあ、我々利益を求めてるわけではないので、
まあそうですね。
まあその辺のバランスはでも難しいですよね。
うん、確かに。
はい。まあ、チュートリアルこれから、まあまだ多分申し込みはできるだろうと思っているので、まあ、
だといいですね。
はい。まあテーマは他にもあるので、ぜひまあそれを見ていただいて、はい、チュートリアル来てもらえたら嬉しいかなとは思ってます。 さっきもう一個出た、カンファレンス2日目の翌日である9月10日にあるスプリント。
スプリント。
これ聞き慣れないと思うんですよね、ほとんどの人。まあ、Python 界隈の人たちは結構スプリントって言葉を結構比較的使うと思うんですけど、アジャイルとかでもスプリントって言葉を使いますが、ちょっと違う感じですよね。
あ、なるほど。
どうですか、吉田さん、スプリントについて。
スプリントは、なんて多分一番近いのは、ハッカソンとかが近いと思うんですけど、で、まあ、PyCon のスプリントは、それぞれその何かのテーマですね、例えばなんか Python でできたソフトウェアとかを、を例えば改良したいとか、まあ、新しいバージョンとかね、まあ、バグフィックスとか、まあ、よくそれテーマが多いですけど、あと、まあ、こう、Python にかかる中のプロダクトとかの、うん、まあまあについても構わないですけど、それを何かテーマを決めてですね、うん、でテーマを、決めたリーダーが 何人かいます、うん、でそれに、このテーマを、ハックしたいという人たちが、うん、そのチームになって、一つの、まあ、テーマに向かって、まあ、ハックするというのをやる日がスプリントの日ですね、とりあえず、
うん、これですよね。スプリント場所が、このさっき言ったチュートリアルとかカンファレンスは、昨年同様西早稲田の、早稲田大学の、まあ、西早稲田キャンパスというとか理工学部のあるキャンパスとか言われたりしますが、まあ、早稲田大学でやりますと。でスプリント自体は場所別ですよね、これね。
はい、スプリントは、今年も品川の、マイクロソフトさんの
お
オフィスのところの、まあ、会議室
を、ありますね、
借りて、やるということになります。まあまあ、ちょっと場所変わるんですけども、うん、非常にいいところですし、うん、あと今年もですけども、スプリントの日とかに託児所とかを、まあ、
へ
え、
あの、そういう方も後ほどまた細かく
してやりますよね。
はい、カンファレンスでも
カンファレンスもあります
あるので、
はい、もうちょっとスプリントのほど深掘りしておくとですね、まあ、このスプリントには来るのはお金かかりませんと、特に登録、まあ、登録だけはしてもらってるんですけど、事前登録はしてもらってるんですけど、別ですよと、カンファレンスのチケット持ってなくてもまあ、ご自由にどうぞという文化になっていますと。でそういうやり方をしていますと。なので、まあ、全体登録さえすればスプリントにはいつでも参加できますよという感じですね。
よかった、まだ空いてます。
スプリントは確かに人数制限ないですよね。
まあ、そうですね、現実的に言うと会議室に入れる人数の限りはもちろんあるんですけど、まあ、特に決まってる数字はないはずですね。もともとこのスプリントってまあアメリカの US パイコンで、パイコンの US で始まったとか言われてて、モチベーション的にはやっぱり集まれるっていうところですかね。
そうですね、
やっぱり顔を突き合わせてオンラインだけでメールだとか、まあ今だとチャットツールだとかいろんなやり方で OSS オープンソースのプロダクト開発してると思うんですけど、まあ年に1回顔合わせた時に一気に開発進めようよっていう、はいはい、まあ、結構そういうノリは
開発合宿的な感じですか。
開発合宿ですね、完全に開発合宿ですね。まあ、まあ Python から始まった後も言われてるし、コミュニティドリブン開発みたいな
ので
、比較的よくこの PyCon US のスプリントっていうのはよく出てきますよね。なんで、まあ、我々もそういうのを真似して日本でも JP でもずっとスプリントをやり続けてるという感じですかね。
これ今年そのさっき言ってたようなテーマっていうのは具体的にこう何をハックする感じなんですか。
スプリント自体はテーマをリーダーが決められるので、うん、スプリントのリーダー候補っていうか自分でリーダーになりますって言えば、特に、
あ、本当だ、リーダーいる、
うん、特になんでしょうね、何でもそれにジョインしてもいいし、自分で行ってもいいっていう、自分でやってもいいし、どっかにジョインしてもいいというのがよくあるパターンだね。
去年はどんなテーマでやったんですかね。
去年だか一昨年は、一つもPython で最近機械学習系でよく使われてる Pandas っていうデータフレームのライブラリーがあるんですけど、Pandas の、まあ、コーコミッターが一人、まあ、今年後ほど紹介するキーノートの人なんですけど、
はいはいはい、
堀越さんっていう人がいてですね、まあ、その彼がぜひ一緒に パンダスを良くしようじゃないかということで、一つのチームを作って8人ぐらいおそらくいて、そこで異臭トラッカーに上がってるやつをひたすら潰すと
本当にあれですね、
本当に
あるんですよ、
本当に開発です。で、まあ、一ついいのは教えてもらえるわけですよ、目の前に他にやってる、
ちょ
っとやってる人から。なんでやっぱ非常にそのなんていうの、開発はみんな進みやすいわけですね、まあ、その後また戻って開発するみたいなこともできるわけですね。
それいいな。
なのでようやく開発の手法とかわからない、文化とかもわからないところを一緒に文化もらいましょうみたいなことをやったりしてますよね。
へ、面白そう。
今年は私も初心者向けとかやってみようかななんてちょっとは思ってるんですけど、うん、まあ、私もスタッフ活動忙しいのでまだ未定です。やりたいなと思ってます。はい、なんか、バイコンの知らない人向けの概要説明結構長くなっちゃったんで、そろそろなんか今年の見どころとかなんかそんな話いきたいと思うんですけど、キーノートさっきもちょっと紹介しちゃいましたけど、毎年キーノート2人ですかね、大体してて、はい、今年も2人招待してて、1人が堀越さん
ですね。
堀越さんの話ってどうですか、吉田さんの方からなんか。
あの堀越さん、あの先ほどもあの出ましたけど、まあ、あの Python の、 あの Pandas というあのデータ分析のためのパッケージの、まあ、みたいなお方で、それから、まあ、タスクという、うん、あのパッケージの、
うん、そうですね、あの Pandas とかと一緒に使ったり、うん、もうちょっとあの分散処理に向いたやつのパッケージですよね。
で、あの Python でも何回も、うん、2回かな、もう登壇していただいていて、まあ、今年もあの今年はキーノートということで、話していただくということで、いいお話が聞けるんじゃないかなというふうに期待しています。
もう一人は、ピーター・ウォンさんと呼んでいいですかね、多分ピーター・ウォンさん、彼についてはどういう話、どういう感じですかね。
ウォンさんは、うん、あのまあ、一番あの Python 関係で分かりやすいというのは、アナコンダというあのいろんな、Python のパッケージを、まあ、インストールできる、まあ、ツールというか、あれの、まあ、作っている会社の方ですね。で、まあ、いろいろ、まあ、幅広いんですけど、あのまあ、そのソフトウェア開発とか、それの、まあ、CTO でもあるの、その会社の CTO でもあるので、いろいろなソフトウェア開発の、まあ、経験や、うん、あ のところをいろいろ話していただけるんではないかなと。あと、あのコミュニティ活動としては、あのパイデータの、まあ、コミュニティとか、パイデータのカンファレンスの創設者もされているので、Python の、 そのデータサイエンス の、 あのコミュニティのお話とかですね、そういうところのお話も、まあ、期待できるかなというふうに。
そういう意味では、今年キーノートは、まあ、両方ともなんかデータ系の人っていう感じで、やっぱり最近の流行りの、まあ、Python といえばデータ分析だよねみたいなところの、まあ、そういうところがやっぱり、まあ、あってこういう2人になったって感じなんですかね。
そうですね、そのキーノートって毎年実は外というか、うん、スタッフやってない方からもなんかこう推薦をしてくださいとか、
なるほど、
去年はまあ自己推薦 してきた方もいらっしゃったんですけど、まあ、自己推薦でもいいですよみたいな感じで広く募集をするんですけれども、やはりその時代のあれが出るんでしょうかね、機械学習とかこういうデータ系の推薦が非常に多くて、今年はもうちょっと2人、データ系の方になったというのが非常に。
まあ、PyCon 自体はまあまあ Python 全般っていうことなので、まあ、そういう意味でまあキーノートはちょっと寄っちゃった感じは、そのデータ寄りに、まあ、一つの分野に乗っちゃったと思うんですけど、トーク自体、まあ、他にまあ、キーノートだけではなく、トークっていうのをまあ毎年募集してそれを採択してやってるじゃないですか、その辺 そのバランスというかっていうのはどうなんですかね。
トーク自体はなるべくもういろんなジャンル多様性っていうことを求めてるんで、それこそ、今年は、あの ゲーム系の人もいれば、GUI 系の人もいれば、もうちょっとこう組み込み系とかっていうの人も方もいらっしゃる、はい、だから機械学習ウェブ開発っていうだけではなくて、もう、まあ、Python 全体をですね、もう踏襲したというか、もういろんなジャンルの方々が発表なされるという感じです
ね。ウェブもあるっていう、ウェブ開発もあるっていうことですよね。 今年ね、あの応募数がすごかったって
156ですね、
156の応募があった、あの、はい、トークの応募があって、
で採択数40で、あと採択率 25.6% と256と、もうエンジニア大好きな数字になってしまったと
4倍ですか、
4倍ですかね、
で本当に狭き門だったんですよ、うん、今年はもう、うん、もうね、あの一緒にこう吉田さんと一緒にこう採択ミーティングをしたんですけど、うん、もう本当に素晴らしいトークがたくさんあってですね、
これなんか基準とかあるんですけど、どうやって選ぶんですか、
レビューアーっていうのがいて、まあ、査読っていうんですけど、審査する、審査員みたいなのが、いるんですね、今年も実は外部レビューアーってことで外からも募集を
ほうほうほう、
かけたんですけれども、スタッフとその外部レビューアーで、まあ、一定の審査基準っていうのがあって、それにのっとって審査をしますと、うんうんうん、で、その審査基準の中でより優れていたものっていうものをこう、採択っていう方向で持っていくと、
4倍だと結構厳しい、本当狭き門になっちゃいますよね、
うん、でそれからあと、まあ、トークはあの基本的に、まあ、今回は3トラックなんですけども、
うんうん、
あの2トラックは、まあ、あの日本人というか、まあ、日本語での、まあ、トーク、
はいはいはい、
で、1トラックは、まあ、あの英語での
トーク、1トラックも全部1トラックをもう2日間フルで英語トラックというのは、
うん、
今年はちょっと試みとしてやります。
まあ例年ね、パイコン JP に海外から、まあ、日本語が、まあ、理解してない人とか、まあまあ、日本に住んでたり日本、海外からの人、いろんな人いると思うんですけど、まあ、結構たくさん来てくれて、20人から30人ぐらいは日本語ではコミュニケーションできないかなっていう感じの人たちなので、そういう意味で、まあ、みんなで英語頑張って英語のトークやったり、あとアナウンスを英語でやったりとか、まあパンフレットも日英表記したりとか、そういう、まあ結構頑張って、なんか日英英語もちゃんとその英語での情報提供っていうのもやってますよっていう、そういう意味では国際カンファレンスとしてのまあ PyCon JP っていうまあ位置づけもあるのかなっていう感じがしますよね。そうですか、まあ、トークやっぱりすごいですね、これ44分の1だと結構皆さん大変でしたね、これね、多分なんか
全部見るわけですよね、
全部見るし、あとまあねえ、やっぱ ね常連の方もいるだろうから、なかなかその全部を通したいところが通せないっていう苦しみはやっぱりありますよね、
今年はもう毎年常連の方が実は不採択っていうのがあってですね、ちょっと時代の流れが変わってきてるのかなっていうのも、
時代の流れなのかな、そういうことではないような気がするけどね、私は
これ公募にしたりとか、公募じゃない、その投票制とかにはしないんですか、やっぱりその委員の人がいるんですか、
ツイッター等でも、まあ、投票というか、まあ、このトーク聞きたいみたいなのを、簡単になんていうかつぶやける、
あ、本当だ、拡散された投稿を投票としてカウントしてありますね、
はい、
へ、
なので、まあ、結構その当落線上というかですね、そういうところまで来ると、まあ、その数を見たりとかで、こっちの方がいいよねっていうような話も、うん、ミーティングでは うん、ありまして、なんでただ、まあ、そういうのだと、まあ、ちょっとあんま今回は多分なかったと思うんですけど、
まあ これなんか、
ね、まあね、はい、
個人的にこのトークめちゃくちゃ面白そうだっていうのはありますか、今アドリブで聞いてますけど、
うん、
このトークめちゃめちゃ面白そうだ、
興味のあるトーク、
あとあれですね、中国か台湾の方が多分いらっしゃると思う、僕はゲームとかが大好きな人間なんで、今年1本だけゲーミングのトークがあるんですよ、
は
い、音ゲー、台湾で開催されてる音楽ゲームの、そのサーバーのなんか話をなされてくれる方がいらっしゃるということで、非常に私はそれが興味があってですね、
ピグレットあ、ピークイントゥ、これリンク、
あ、パイグレットじゃない
ですね、
はい、ゲームで見ていただ
き、ちょっと後でリンクを貼っときます、
うん、
がさゆさんのおすすめ、
おすすめというかもうすごい興味がある、
なるほど、吉田さんどうですか、
私は興味あるのはそうですね、スタンダードなところなんだと思うんですけど、うん、まあ、あの Python の、あのデバッグ手法とか、
うんうんうん、
セッションがありま かして、個人的にもちょっとデバッグ関係とか好きで、よく見ているところなので、こういう、このセッションがちょっといいなと思って、まあ、レビューの時も無事と、別に座長だからって別に判断の基準に変わりはなくて、
なるほど
レビューは公平に
100ポイント持ってるとかないですか、ね、
皆さんちゃんと公平に審査してますんで、だから、
まあ、ちょっとじゃあ話題をちょっとトークからちょっと離れちゃいますけど、3年目になるこのユースコーダー、
ユースコーダーワークショップ、
はい、これの話題ちょっとどんなものなのか、
チュートリアルとスプリントとはまた別に
あるんですね。また別にあるんですよ、トークと。
めちゃくちゃありますね。
めちゃくちゃですね。
ワークショップ。
ユースコーダーワークショップって言ってて、はい、どちらかというと大人の人を対象としてるわけではなくてですね、子供、小学3年生から高校生までなんですよ、今年対象が。ちょっと広く取ってるんですけど、はい、若い、ユース層、ジュニア層だったりとか、ユース層って言えばいいのかな。
なるほどなるほど。
っていうのを、対象としているワークショップです。
太蔵さんの得意分野なんですね、じゃあ。
はい、というかもう、私がこう初めてスタッフやった時から、僕がやりたくて、やらせてくれっていう感じで、こう3年間やらせていただいてて。はい、で、今年はですね、所沢にあるプログラミングスクールがあるんですけど、 Do It さんというプログラミングスクールがあるんですけど、ちょっとそこの、ご協力ということをいただいて、ちょっと簡単な、ゲーム開発をしてみようと、いうことを Python を使って、ゲーム開発
をして Python 使ってゲームを作る
作ろうと、ちょっと簡単なものをやってみようと。
Python を使うってことは GUI プログラミングではない、
GUI プログラミングに近いですね。
GUI を使ったプログラミングではなく、
もう、
GUI を作るっていう話、
GUI を作る
っていう話、
はい、実はですね、ここの、Doit さんが、その学習用の環境を、持ってらっしゃいまして、ちょっと簡単な、ものなんですけど、Kibi で実はもう実装されたものがあってですね、で、もうコードを入力するともうすぐ反映されるみたいな、そういう環境を作ってますんで、もう一から GUI を開発するっていうわけではなくて、なんかもう作られたプラットフォームに対してちょっとこう拡張をかけていくみたいなイメージですね。
でも Python ってやるってことはキータイピングをしないといけないってこと
ですね。
マウスで何かを作れるっていう
わけでは
ない、マウスだけでプログラミングをするという世界じゃなく、まあ、それで Python のコマンドというか Python のコーディングをすると、
そういうことになります。なんですけど、今年新しい試みとして、やっぱりちょっと子供たちってキーボードなかなか得意じゃない子もいるんですけど、最初だからちょっと最初の前半だけちょっとキーボード練習も含めて Python の開発に行ってみようというちょっと流れを作ってますんで、楽しく参加できるかなと。
これは、チケットはどうなってるんですか。
まだチケットは、買えます。
これはカンファレンスのチケットとは別
別です。
はいはいはい、はい、
で、お弁当付きで、3000円としてます。
1人3000円、
はい、で同伴者、例えばちょっとやっぱり小さい子だと保護者一緒に来なきゃいけないみたいな場合だと4000円っていう同伴者、
もう結構
でも4000
円、残りわずかですよ。
はい、
あと残りわずか4枠しかないです。
あ、4枠しかない。
もうちょっとあると思うんですけど、
同伴、これ
同伴は、
あ、そうか、
同伴が4枠で、上が
5人だから20でも半分以上待ってる、ちょっと急いだ方がいいですね。
あと10人で、実は、このチケット非常にすごい特典があってですね、土曜日のカンファレンスに関しては一応トークも聞けるという位置づけになってます。
じゃあ売り切れちゃってるけど、これ参加すれば実は
お子さんと一緒に来ていただければお父さん参加できますよと。
じゃあこれは9日土曜日の、これは朝からやる感じです
か。朝からやります。
朝から何時間ぐらいなんですか。
セッション自体、ワークショップ自体は4時間とかだったと思います。4時間くらいやりますよと。
結構子供たち4時間がっつりやるのは結構大変じゃないですか。
はい、大変だと思います。なので、途中休憩入れたりとか、こうちょっとやっぱり、ただ、ゲームっていうのが、作りたいっていう子たちとかゲーム好きな子たちが多いんで、さあどうモチベーションを持たせていこうかっていうのはちょっと今こう 担当していただける方とこう話し合いながら、
はい、今作ってるっ
ていう感じですね。はい、
なるほど。
どういう人に来てほしいですか、実際には。小学生に来てほしいとか、もうちょっと高校生寄りの方がいいとか、はいはい、それは特にそこにこだわりはない、
はい、特にこだわりはなくてですね、うん、もう本当に、もう何かこう興味があって、もうちょっとこうゲーム作ってみたいみたいな、そういうもう本当にそんな興味でいいので、
Python はもちろんやったことなくていいんだよ、
ね、はい、なくていいです、はい、なくてよくて、もう、なんかこう一つきっかけになってくれればいいかな、う
ん、キーボードタイピングから教えてくれるんです、なかなかいいですね、はい、
きっかけになってくれればいい、
はい、もう将来エンジニアにならなくても、なんかこう自分の一つのね、目標を達成するための導入として、きっかけとして、活用していただきたいなと。
これはパソコン持ってこなきゃいけないんですっけ。
いや、パソコンは早稲田の貸し出します。
ああ、じゃあ大学にある設備でやれるから、はい、じゃあまあ、例えば小学生とかで、お父さんやお母さんと一緒に申し込んでもらって、当日、本当に来てもらえれば、
はい、
昼間出しますよという、
至り尽くす入りです。
至り尽くす入りですね。
コメント見てると、小学1年生の子が参加したいって言ってますね。すごい、ね。
じゃあまあまあ、そういうことで、まあまあ、じゃあ一応全部設備用意してあげて、うん、まあ、来てくれたら、まあ、チュートリアルワークショップ的に一緒にゲーム作りましょうと。
はい、
うん、面白い。
これが、うん、土曜日ですね。
土曜日ですね。土曜日、土曜日、土曜日っていうことで、
はい、
はい、なんか抹茶かもしれないですね。
抹茶かもしれない
。やっぱりね、満員になってほしいですね。
満員になってほしい
ですね。はい、
結構盛りだくさんですね。
盛りだくさんですね。
あとの、あと見どころっていうとどの辺になりますか。うん、
これ新しい試みっていうのは今年
あるんですよね。そうです、それを
ちょっと新しい試みとして、斉藤さんの方から紹介してもらっていいですか、
ね。はい、新しい試みとしてですね、今年からはベストトークアワード、今年をちょっとここでトークアワードというのを実施したいなと思って今進めていますと。何するかって話なんですけれども、まあ、発表される40トークの中から、
うん、
3トーク選んで、最優秀と優秀2トーク選んでですね、賞状を授与しようと、トークを授与しようと、あとアワードを授与しようという試みですね。
どうやって選ぶんですかこれ。
今ちょっと審査員っていうところで、実はちょっと中で調整を取りつつやってるんですけども、各セッションに2人から3人審査員っていうものを置くっていうのと、あと、もう自由に投票ができるフォーム用意しようと思ってまして、聴講者がもう自由に投票してもらってっていうのを考慮して選ぼうと思ってます。で、評価基準っていうのが、まあ、技術のこともそうなんですけど、内容の構成だったりとか、プレゼンテーションの仕方だったりとかっていうところの、そういうところも含めて、全体的に、客観的な視点から評価をして、こう授与したいなと思ってます。
これが初めて、今年初めての、
はい、はい、
もう今年初めてのやつあって、
ほう、
インプレッサン的にも気になるではないかもしれないですけど、
はいはいはい、
書籍、
そうですね、
あ、メディア会議とか、
メディア会議
っていう名前
で、メディア会議
なんですかメディア会議、
まあ、絶賛企画中ですけど、
はいはい、
企画調整中ですが、まあ、メディアさん、まあ、Python の本ってすごくまあ増えたりとか、
そうですね、あるので、めちゃくちゃ増えましたもんね、うん、
まあ、最近もね、なんか明日発売とか明後日発売とかあったり、いや先週かとかも本もあったりとかしてるみたいです、まあ、そういうところのやっぱマッチングだとか編集の人たちの考えてることとか、まあ、まあその辺のことをうまくなんかみんなでやれたら面白いんじゃないかぐらいの企画しか私も知らないんですけど、
なるほどなるほど、
はい、なんかちょっと視点を変えて、エンジニアと書籍って結構近い存在じゃないですか、
うんうんうん、
エンジニアって本をたくさん読んでる人多いですね、読んでる人ね、なんで、でそういうところのマッチングとかつなぎとかどういうこと考えてるかみたいな、
じゃあこのパイコン初の企画が本になる可能性もあるという、
そうですね、もちろんね、その可能性もありますし、まあどうなんかそうですね、どういう話なのかまだ分かんないですよねこれがまた企画なんで当日の楽しみなんですけど、
インプレス的にはかなりそれ注目しとかなきゃまずい感じがしますね、インプレス
さん的に注目してほしいんですけどね、
なるほどなるほど、
はい、で まあ、まあそん な, なんか新しい試みは一つまたやろうとして、それが確か金曜日の日ですかね、金曜日のお昼のランチタイムを使ってうまくやろうみたいな。
なるほどなる
んですかね。
そうですね、あとは、まあまあ、企画という直接なんですが、ちょっと先ほど少し伺いましたけど、まあカンファレンスの日に、まあ、お子さんとかいる方とかも参加しやすいようにっていうので、保育所、託児所を、準備したりと。で、去年は なくて、去年はスプリントだけやってたんですけど、今年はカンファレンスもスプリントも、まあ、準備すると。
すごいですね、至れり尽くせりですね。
無料、
いいよ、ちょっとだけお金は
ちょっとだけお金もらう感じですか。事前登録制ですね。
そうですね、
事前登録制 で、うん、じゃあ、
まあ、
今からでも大丈夫、
今からでも、これから、まあ、
募集をするという、ただすごい、数に限りがあるというか、うん、確か、今聞いてる話だと 7名までと。
なるほどなるほど。
お子様7名まで、あとスプリントに関してはちょっと、分からないんですけども、カンファレンスに関しては7名までと、
はい、スプリントもその半分ぐらい 3、4人ぐらいかなという、まあ、まあでもそういうところありますので、まあ、ぜひお子さんが言ったこともユースコーダー含め参加いただければなというふうに考えています。
結構女性の参加者多いんですか。
そんなに多くはないんじゃないですか。
託児所だからって、そういうことで女性男性とか限らず、うん、でもパパが連れてきてもいいわけですもんね。
そうですね、まあ、一つはもちろん女性のエンジニアだとか、うん、まあ、今ちょうど子育て中でちょっと離れちゃってるっていう人も一つの、まあ、ターゲット層ではあるんですけど、うん、もう一方、まあ、お父さんがエンジニア でずっと奥さんというかお母さんはずっと子供の面倒見てるという人がお父さんがまた土曜日にですね、なんか仕事じゃないカンファレンスに行っちゃう。
なるほどですね。
だったらまあ子供も連れてきてもらってですね、一緒に子供をまあまあ託児所に預けるわけですけど、そうするとお母さんの自由時間ができるじゃないかと。
重要ですね。
うん、っていう発想もあるんで、ね。なかなかね、まあ、なかなか難しい試みではあるんですけど、うん、徐々にちょっとそういうのをちょっともうちょっと増やしていけたらっていう感じはありますかね。
なるほどなるほど。
企画の中でちょっと話が出てなかった話で、まあ、毎年恒例にも最近なってるんですかね、ジョブフェアって毎年、
ね、
まあ、ジョブフェアやってるわけですよね。まあ、PyCon JP 自体はまあ有料のイベントで1万円なり1万円とか、まあ、いくら取って入場料取ってやってるわけですけど、うん、実際にはまあそれだけでお金賄ってるわけじゃない、賄えないんですね、うん、なんで多くのスポンサーさんたちがまあいて、その多くのスポンサーさんたちの目当ては人とのマッチングなり会社のプレゼンスを上げるっていうところがまあ結構大きいだと。もちろん他のメリット、他の目標、僕のことを考えている人もいるんですけど、で、まあ、毎年ジョブフェアっていうのを、まあ仕事とのマッチング、まあ求人求職のマッチングみたいなところが、まあ、一つのテーマにはなってるんですけど、まあ、企画的に何かそういう仕事とまあ、Python と仕事なり、まあ、何かそういう働き方なり、そういうところをテーマにしたようなことを今絶賛計画中でございまして、これは土曜日の日、9日の日のランチタイムに、ジョブフェアっていうのをやる予定にしてて、まあそこにもまあ多くの人来てくれたら嬉しいなというふうに思ってます。
Python エンジニア大募集って感じですかね。
そうですね、やっぱ今仕事を探してる人もいますけど、人探してる人も結構たくさんいるんですよね。実際にその会社から見るとやっぱりエンジニア、
スポンサーさん増えてますもんね。
増えてますね、うん、もちろんまあその人が直接欲しいっていうスポンサーさんもいますけど、まあ、もうちょっとやんわりとって言ったらいいんですけど、なんか、ね、まあ、プレゼンス的に上げたい、うん、そのやっぱ知名度上げてないと、まあ、
そう
ですね、なかなかすぐに見てくれないっていうのもあると思う。まあ、そういうところも大きい感じしますね。今年もダイヤモンドスポンサーっていう、まあ、それ
一番上の
スポンサー、はい、あの枠も早々、通って、買っていただいてます。
スクイーズさん、
スクイーズさんですね、うん、はい、してくれてるんで、まあ、そういう意味でも、まあ、スポンサーをそういうところで、まあ、目立たせる部分も少し
やりつつ、まあ、そういうところの収入ももちろん必要だというところもあってですね、まあ、そんなことをやってます。
はい、わかりました。結構いい時間になってきましたかね。あと10分ぐらい、
そうですか、うん、ちょっとなんかせっかくのあれなんでスタッフ話を少しこの辺でしたいところなんですけど、いいですかね。
最後のちょっと裏話的なところ、
今回、まあ、最初に吉田さんから挨拶あった通り、今年初めて座長を吉田さんがやるというところで、まあ、新体制を作ってるわけですね、
はい、
どうですか吉田さん、結構大変じゃないですか。
大変ですね。
大変ですよね。
結構スタッフの方も大体40人ちょっ近いぐらいの人数がいてですね、はい、でまあ、なんでさすがにそれをフラットでやるのは厳しいので、まあ、チームとかをちょっと作って、
はいはいはい、
4チーム5チームぐらいを作ってやっていってるんですけど、まあ、結構大変ですね、やっぱりそれぞれ、で大体、まあまあ、基本的には去年の2016とかの体制チームから少し、まあ、私、まあ、座長になったしちょっと変えるかと言って少しちょっといじったところはあるんですけど、まあですね、まあ、プログラム、まあ、斉藤さんがいるプログラムチーム、ね、メインのところとか、あとはスポンサー関係のチームとか、
はいはいはい、
あと会場面とかですね、あと、まあ、他山大学のシステムチームっていってウェブサイトですね、あれも Python で全部作っているので、あの辺を全部やる担当チームですとか、あとはもう、今回 のロゴとかですねを、まあ、デザインしてくれるデザインチーム、あと、まあ、グッズ系もデザインチームがやってくれたりとかするところで、すごいたくさんやることがあってですね、普段ジラっていう、まあ、カニツールでタスク管理してるんですけど、
はいはいはい
はい、去年とかですとジラのタスクの数がですね、うん、1500人ぐらいありまして、ね、1年でその毎日でも開催の
仕事できないんじゃないですか。本業もできないぐらいの
基本的にはまあ全員基本的には全員がボランティアスタッフなの でなかなかですね、まあ、本業にみんな影響出てないから
大丈夫ですか。心配してるんですよ。そっちのようでチケット多くなっててないですか。
まあでもですね、まあ、大体毎月作業日って言ってみんな集まったりとかして、まあ、ミーティングとかでやって、まあ、タスクをどんどん片付けていくというような形でやっていたりとか、まあ、あと、まあ、合宿とかを、ね、したりとかして、今年は伊豆に行きましたので、
すごい、すごいですね。
そういうところで、まあまあ、スタッフ同士の、まあなんてコミュニティというかですね、そういうのも作っていったりとかして、頑張って、まあ、うまくいってるところもあるし、なかなかうまくいってないところもあるし、まあ、ピューソンとしてはなんとか、まあ、今年の開催はいけるかなと。
なんとかあと1ヶ月。
今ちょっとヤバめなのは印刷物。
そうですね。
印刷物は、
おお、
これはですね、パイコン JP 去年9月の21日にやって今年9月の8日からやるんですけど、2週間早いんですか、ですね、大体最近その辺でやってて10月にやったりしてることが多いんですけど、2週間早まるとなんとですね1ヶ月前がお盆という。
なるほど、はい、そうですね、今今日収録日はちょっとお盆直前なんですけど、
お盆ですね、その休みがあるわけですね。1週間工場が休んだりとか、
印刷止まっちゃうんじゃないですか。
印刷とかノベルティとか、まあ、スタッフ活動はしやすい。さっき そのスタッフが仕事に追われるっていうのはないので、スタッフ活動はしやすいんじゃないですかね。
なるほど、
ただ作り物はちょっと厳しいですよね。
確かに
ここは、ね、思ったより1ヶ月前ってお盆もありますしねって、向こうからしたら当たり前、受けてからさ当たり前なんですけど、ちょっとこちらとしては慣れてない感じでびっくりする、
ね、結構ドタバタな状況ですね。あと1ヶ月
まあそんな感じはしますよね。
最後に
い
いね、まとめの方に
締めちゃ
ってください。はい、
はい、
お願いします。
まあいろいろざっくばらんに今日はいろいろ、まあ、私もいろんな話しましたし、ずっと私もスタッフやってるんでいろんな話に入ったり聞いたりいろいろしてみましたと。でまあ最後にやはり、まあ、座長の吉田さんからですね、はい、まあ来場者なりそのこれからパイコンに来ようとする人たちに まあ、何か一言あればですね、お願いして最後締められたらなと思うんですけど、
はい、
吉田さんどうでしょうか。
まあ、PyCon JP、最初に言うんですけど、Python のユーザーが集まって、Python や Python のソフトウェアについての、交流してお祭りをしましょうという、カンファレンスです。PyCon JP いろいろ立場あってます。私とかスタッフですし、あとスピーカーとか、キーノートの方もいますし、スポンサーの方とか、参加者の方もたくさんいるんですけども、参加者の方も特に誰もみんな含めて誰もお客様っていうようなスタンスではなくて、みんな対等の立場でイベントを作って、イベントを楽しんでいきたいというふうに思っていますので、皆さんの協力で、皆さんのアウトプットとか、テーマの、アウトプットはフォローというので、お互いの協力で、作っていきたいと思っていますので、ぜひ、ご協力をお願いしますと。
お、素晴らしいですね。ありがとうございます。なかなかね、これちょっと特殊なところですよね。なんかお客さんじゃないっていうと怒られそうですけど、スタッフもボランティアですし、みんないろいろそれぞれの立場がありながら、パイコンっていう面白いものを作っていこうじゃないかと。
そうですね。お金取ってるけど入場料ですかね。
そうですね。もうほとんど飲食代。
はい。お客さんじゃない。
そんなに
みんな楽しもうってことですよね。
そうですね。どうでしょう。なんかこんな感じザクバラに1時間約1時間。
そうですね、はい、ちょうど本当に1ヶ月後はパイコン当日なので、はい、もうチケット入手されている方はあと1ヶ月楽しみに待っていただくのと、あと先ほども何点か、ありましたけど、まだ募集中のものもありますので、ぜひそちらの、参加を検討していただければなと思います。はい、そんな感じで今回ちょっと番外編ということでお届けしました。パイコン JP のスタッフの皆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。